面接マナーで注意したい30のポイント。その1。面接では本音と建前を使い分けることも必要。面接官からの質問には何でも正直に答えるべきでしょうか。もちろん正直に答えるのは基本ですが、時には例外もあります。正直に答えると自分の評価を下げる可能性のある質問は露骨に答えるのではなく、答え方を工夫しましょう。例えば、当社の志望順位を教えてくださいと聞かれたとします。正直な回答として、御社は第三志望ですと言えば不利になるのは確実でしょう。面接官は困った表情をして応募者の評価を下げるに違いありません。この場合は御社は第一志望ですと答えるのが基本です。嘘は良くないと思うかもしれませんが、受ける企業はすべて第一志望という気持ちで挑めば筋が通ります。また、当社の志望動機は何ですかと聞かれたとします。本当にしたい仕事は別にあります。一時的な修行の場として御社を志望しましたと正直に答えれば、やはり悪印象。踏み台とするような志望動機では採用しようと思わないはずです。この場合、本音から多少ずれますが、オブラートに包んだ答え方がいいでしょう。御社には私の夢につながる要素が詰まっています、など嘘にならない範囲で正直に答えます。面接官から聞かれたことは何でも正直に答えればいいわけではありません。時には本音と建前を使い分ける必要があります。正直に答えると都合が悪い場合は、あえて露骨な答え方は避け、オブラートに包んだ答え方が必要です。面接官からの質問には何でも正直に答えず、本音と建前を使い分ける。面接マナーで注意したい30のポイント。その2。面接では胸ポケットに手を入れない。面接を受ける際はスーツの着用が基本です。この時、胸ポケットには手を入れていませんか？胸ポケットに手を入れているとメモが必要になった時すぐ取り出せます。手を入れるためのポケットなのだから別にいいだろうと思う人もいるでしょう。胸ポケットに手を入れていると仕事ができそうに見えると考える人もいるかもしれません。確かに胸ポケットに手を入れると手の出し入れが便利になるのは事実です。一理ある考えですが、就職活動中の学生の場合は要注意です。点を楽に取り出せるからこそ楽をしようとする姿として誤解されやすくなります。すでに実務経験のある社会人なら別ですが、就職活動をする人にとっては学生らしいフレッシュな印象に欠けます。点は胸ポケットではなく、点ケースに入れるようにしましょう。このマナーは面接だけでなく、企業説明会や OB、OG 訪問などでも同様です。社員と接する場は身だしなみによって評価されることがあります。点一本でも身だしなみの一つと考えるのが妥当です。どうしても素早く点を取り出したければ内ポケットが最適です。誤解されることがないよう、就職活動にふさわしい身だしなみを心がけましょう。点は胸ポケットではなく、点ケースにしまう。面接マナーで注意したい30のポイント。その3。面接官から名刺を渡されたとき、自分も名刺を渡すべきか。面接では稀に面接官が名刺を渡してくることがあります。初対面ですから、面接官も企業の一員として身分を明かすため、名刺を差し出すことがあります。名刺をもらえば、自分も名刺を渡さなければいけないのでしょうか。いいえ、名刺を渡す必要はありません。名刺は、自分が何者であるかを伝えるためのものです。面接では、履歴書に応募者のプロフィールが詳細に書かれていますから、不要です。履歴書が、立派な名刺の代わりになるのです。ただし、名刺を渡していけないわけではありません。ぜひ、名刺を渡したい、と思うなら、もちろん、渡しても問題ありません。また、名刺を渡すべきか判断が難しい状況なら、面接官に確認してみるといいでしょう。すでに履歴書をお渡ししていますが、名刺もお渡ししてよろしいでしょうか。確認を取った上で行動すれば、間違いはないはずです。面接官から名刺を渡されても、自分は履歴書があるため、名刺は不要と考える。面接マナーで注意したい30のポイント。その4。面接の髪型が履歴書の写真と違うのは問題ないのか。履歴書に使う写真は撮影から3ヶ月以内が基本です。3ヶ月以内である理由は本人の最新の様子を確認するためです。履歴書の写真は本人のイメージを伝えるのが目的です。したがって面接の髪型が履歴書の写真と異なるのはあまり好ましくありません。ただし当然ですが髪型が変わることもあります。時間が経てば髪は伸びます。ストレートヘアの人がウェーブヘアにすることもあるはずです。ロングヘアだった人がショートヘアにすることもあるでしょう。髪型を変えることは人として自然なことです。そうした事情から社会人として好ましい髪型の範囲なら多少の違いは許容されるのが一般的です。あくまでも社会人として好ましい髪型という範囲に注意です。髪を派手に染めたり本人だとわからない髪型にしたりなど限度を超えるのは NG です。面接官に不快感を与えない髪型で面接に向かいましょう。髪型が変わるとしても社会人として好ましい髪型の範囲で抑える。面接マナーで注意したい30のポイント。その後。面接室で面接官が来るのを待つ時のマナー。面接会場に到着すると待合室に案内されるとは限りません。 場合によっては、まず面接室に案内され、面接官が来るのをしばらく部屋で待つ状況があります。提出するものがあれば、待機中の時間を使って準備しておくといいでしょう。深呼吸をして気持ちを落ち着かせたり、スーツにゴミがついていないか確認したりなども許容範囲です。ただし、面接に無関係の行為は厳禁です。携帯電話の電源を切るのはいいのですが、メールを確認したり、ゲームで暇つぶしをしたりするのはよくありません。待機中に電話がかかってきても、すでに面接が始まっていると考え、対応しないのが無難です。面接室に新聞や雑誌などが置かれていても、手をつけない方がいいでしょう。スケジュール帳の確認も、緊急の場合を除き、直前では控えるのが賢明です。余計なことをしないのが一番。座っているときは、椅子の背にもたれません。背筋を伸ばして前を向き、静かに待つのが一番です。面接に集中するため、気持ちを落ち着かせる時間に当てるのが得策です。面接室で待つ場合は、余計なことをせず、姿勢を正した状態で静かに待つ。面接マナーで注意したい30のポイント。その6。面接官を出迎える時の気持ちよいマナー。面接では、面接官が来るのをしばらく部屋で待つ状況があります。例えば、面接官より先に面接室に案内された時です。提出するものがあれば、待機中の時間を使って準備しておくといいでしょう。準備が終われば、余計なことをせず、静かに待つのが得策です。さて、部屋で面接官が来るのをしばらく待ちますが、注意したいことがあります。面接官が入室した時、座ったまま挨拶をすることです。仮会釈だけで済ませるのは省略になるため、良い印象を与えません。では、どうするか。面接官が入室すれば、さっと立ち上がって挨拶しましょう。立ち上がって挨拶をすると、出迎えている、会うのを心待ちにしていた、などの印象が強くなり、好印象です。〇〇と申します。本日はよろしくお願いいたします。大きな声でハキハキ挨拶をすれば、さらに第一印象が輝きます。面接官と対面する最初の場面ですから、特に丁寧なマナーを心がけましょう。面接官が入室すれば、立ち上がって挨拶しよう。面接マナーで注意したい30のポイント。その7。どの形式の面接が最も重要なのか。面接には様々な形式があります。個人面接だけではありません。集団面接、グループディスカッション、グループワークなど様々な形式が存在します。しかも、形式が異なるだけでなく、面接対策までもが異なります。そうと分かれば、その面接が最も重要であるか気になるところです。しかし、残念ですが、答えはありません。つまり、すべての面接が重要です。まず、どの面接が最も重要であるかと考えるのは好ましくありません。重要な面接を考えることは、重要でない面接を考えることになるからです。手抜きや油断をしていい面接はありません。すべてが選考に関わりますから、すべての面接が重要と考えるのが適切です。どんな形式の面接であれ、面接を受けるときには常に全力を尽くしましょう。全力を尽くすことがベストの結果につながります。どの面接も重要と考え、すべての面接に全力を尽くす。面接マナーで注意したい30のポイント。その8。入室マナーと退室マナー。より大切なのはどちらか。面接では入室マナーと退室マナーがあります。入室も退室もどちらも評価対象です。両方とも大切であることに変わりありません。礼儀や常識を確認する重要なポイントです。さて、あえてどちらがより大切かという点で考えてみましょう。より大切という点で考えるなら、やはり入室マナーです。入室マナーは第一印象を大きく決める瞬間だからです。私たちが思う以上に第一印象は強烈です。強く記憶に残りますし、一瞬で全体的な人間性を判断される傾向があります。部屋に入って椅子に座るだけと思いますが、軽視できません。面接官は入室の振る舞いから応募者の礼儀や常識などを推し量ります。時間としては一瞬かもしれませんが、深く長く印象に残り続けるのです。入室マナーは第一印象につながりやすいため、退室マナー以上に重要です。入室マナーはしつこいくらいに練習しておきましょう。練習、練習、また練習です。自然と体が動くくらい何度も練習しておくことが大切です。入室マナーは退室マナー以上に練習しておく。面接マナーで注意したい30のポイント。その9。上着を脱いで楽にしてくださいという一言は社交辞令である場合が多い。面接が始まるや否や面接官から言われやすい一言があります。上着を脱いで楽にしてくださいという気遣いです。面接官の許可があるなら素直に上着を脱いでしまおう。そう単純に思うかもしれません。しかし、この言葉には注意が必要です。上着を脱いで楽にしてくださいという一言は社交辞令である場合が多いからです。応募者の常識を確かめるため、わざと優しい言葉をかけている場合があります。面接は公式の場です。きちんとした場では、きちんとした身なりが適切です。従って、上着を脱いでよいと言われたとしても、一般的には気遣いに感謝するだけで十分です。お気遣いありがとうございます。 このままで大丈夫です。感謝だけ述べて上着は着たまま面接を受けましょう。場合によっては断った方がいい気遣いもあるのです。ただし汗が目立つならその限りではありません。暑苦しい姿を見せるのも失礼になるでしょう。気温と汗が気になるなら面接官に一言断りを入れた上で上着を脱ぐことも許容範囲です。上着を脱いで楽にしてくださいと気遣われても汗が目立つ場合を除き上着を着たまま面接を受ける。面接マナーで注意したい30のポイント。その10。自己 PR をしてくださいと言われるとは限らない。自己 PR をしてくださいと言われるとは限りません。面接で自己 PR をしてくださいと言えば暗記口調で説明するのが定番です。一字一句までしっかり覚えてきた発言を棒読みで説明されるのでは面接官もつまらない。面接官は覚えてきた発言ではなく考えた発言を聞きたいと望んでいます。そこで面接官はひねってきます。あえて自己 PR というキーワードは使わず別の表現で自己 PR を促すことがあるのです。例えば次のような表現です。あなたの武器は何ですか？自分の魅力は何だと思いますか？あなたの長所は何ですか？あなたの長所は当社でどう生かすことができますか？これだけは負けないという点を紹介してください。自分を物に例えて売り込んでください。それぞれ異なる表現ですが、結局はどれも自己 PR をしてくださいという意味です。面接官の言葉の真意に気づかないと、せっかく準備した自己 PR をうまく話せないままに終わる場合があります。自己 PR は一般的に面接の序盤で聞かれる傾向があります。序盤というタイミングを目安にすれば、面接官の言葉の真意に気づきやすくなるでしょう。これは自己 PR という意味ではないかと注意しながら、しっかり面接官の質問を聞くことが大切です。自己 PR をしてくださいというひねった表現に注意する。面接マナーで注意したい30のポイント。その11。話の聞き方も評価対象。面接では話し方だけでなく聞き方も評価対象です。無気力、無表情、無反応。微動だにしない聞き方はいくら聞く姿勢とはいえよくありません。じっとしているだけではきちんと話を聞いているのだろうかと面接官は不安になります。たとえ話を真剣に聞いていてもその様子が表に出ていなければ聞く態度が悪いと誤解されます。面接官の話の聞き方も評価対象です。話を聞くときは真剣に聞いていることがわかる態度を見せることが大切です。例えば話を聞くときは相手の目を見ます。にこやかな表情をしながら話を聞きましょう。理解したときには軽くうなずきます。話の区切りではなるほど、そうですね、おっしゃる通りです、などの相槌も有効です。もし意味のわかりにくいところがあれば勇気を出してきちんと尋ねましょう。わからない点を質問するのは失礼なことではありません。リアクションがあると話を聞いている様子が伝わり面接官も安心します。人は興味を持って聞いてくれる人に好感を抱きます。興味を持って聞いている応募者の様子が伝われば面接官は自然と応募者にポジティブな印象を抱くでしょう。聞くだけの姿勢とはいえ見られている意識を持ちましょう。話を聞く姿勢にも注意する。面接マナーで注意したい30のポイント。その12。珍しい経験を話す際によくあるジレンマ。珍しい経験は印象深いアピールになります。平凡な経験より珍しい経験の方が興味関心をかきたてられ印象深くなるでしょう。普通の人ではできない経験があれば自己 PR の強力な武器になるはずです。ところがここで難しいジレンマがあります。珍しい経験は珍しいゆえに相手にとって未知である場合が多いのです。例えば DJ です。学生時代に DJ をやっていて自己 PR でアピールしたいとします。DJ という珍しい経験を通して学びや成長などをアピールすればインパクトは抜群でしょう。しかし DJ という意味を採用担当者は詳しく知らないかもしれません。 DJ の経験がありますと言っても言葉の意味がわからなければ経験の素晴らしさも深く理解できないでしょう。もし珍しい経験を紹介するならまず相手の反応の確認から始めた方が得策です。私は学生時代 DJ をやっていました。 DJ をご存知ですか？面接官に質問を投げかけ反応を確認してから話の展開を考えます。もし知っているという返事ならそのまま本題に入ります。知らないという返事なら DJ の意味から説明を始めましょう。ちなみに DJ とはディスクジョッキーの略であり、ディスコやクラブなどで音楽の選曲や調整をする人のことを言います。こうすれば珍しい経験でもスムーズに話を始められるのです。珍しい経験は面接官にご存知ですかと言って質問を投げかけ反応を確認してから話の展開を考える。面接マナーで注意したい30のポイント。その13。面接で書類選考に通過した理由を聞いてもいいのか。書類選考を通過した後は筆記試験か面接です。選考を通過すればその理由を知りたい人も多いのではないでしょうか。書類選考に通過した理由が分かれば他の企業に応募する際にも活かしたいと思う人もいるはずです。面接で書類選考に通過した理由を聞いてもいいのでしょうか。まず聞くのは自由です。 聞くこと自体はマナー違反でもありません。ただし、聞き方には注意が必要です。厚かましい態度にならないよう、丁寧な言葉を使って聞きましょう。書類選考を通過させていただき、ありがとうございます。興味の範囲でお聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。まず、相手の許可を取りましょう。面接官が、はい、いいですよ、と了承すれば、尋ねやすい雰囲気になります。書類選考の際、私の何が評価されたのか教えていただくことは可能でしょうか。ただし、教えてもらえるかどうかは面接官によります。社外費のため答えられないと断られたときは、それ以上追求せず素直に受け止めましょう。また、通過した理由が分かったとしても、他の企業でも通用するとは限りません。選考の基準は企業によって様々です。あくまで参考として活用するようにしましょう。面接で書類選考を通過した理由を聞くときは、聞き方に注意する。面接マナーで注意したい30のポイント。その14。持病があれば必ず企業に伝えなければいけないのか。持病とはいえ幅があります。軽度から重度まで持病の具合も様々です。まず、業務に影響しない程度の持病なら特に話す必要はありません。履歴書の健康欄では良好と書けます。面接で健康状態を問われても特に問題ありませんと答えておけば十分です。もちろん伝えておく方が安心という人は伝えても構いません。〇〇の持病がありますが、業務に差し支えありませんと言っておけば、企業も安心するでしょう。正直に告白する姿勢を見せておけば、好印象につながる可能性もあります。ただし、業務に影響する可能性のある持病は、企業に伝える必要があります。例えば、車を運転する仕事で、転換の持病がある場合は、仕事に影響します。後から持病が発覚すると、大きな問題に発展する場合があります。企業から聞かれなくても、応募者から伝えておく方がいいでしょう。選考に影響する可能性もありますが、隠さずきちんと伝えておくことをお勧めします。業務に影響する持病の場合はきちんと伝えておく。面接マナーで注意したい30のポイント。その15。面接官が早口でも自分は落ち着いて丁寧に話す。面接官にも様々な人がいます。落ち着いて話してくれる面接官とは限りません。中には早口で話す面接官もいるでしょう。まくし立てるような話し方をされると早く話しなさいとせかされているように感じるものです。相手の早口の影響を受ければ自分の話し方も焦り気味になるのではないでしょうか。さて、ここが注意ポイントです。面接官が早口であってもその話し方に合わせる必要はありません。面接官は面接官であり、自分は自分です。たとえ面接官が早口でも自分は落ち着いて丁寧に話しましょう。落ち着いた話し方の方が堂々とした雰囲気が出やすくなります。滑らかに発音しやすくなり、失言も防ぎやすくなるでしょう。その動じない様子を見た面接官は、自分の余裕ない話し方に恥ずかしくなるでしょう。どんな面接官にも動じず、落ち着いた話し方を心がけることが大切なのです。面接官の話し方が早口でも影響されず、自分は落ち着いて丁寧に話す。面接マナーで注意したい30のポイント。その16。嬉しい言葉の返事は準備できていますか？面接が順調に進むと、面接官から嬉しい言葉を言われることがあります。君のような人材を待っていたよ。素晴らしい。うちに来てほしい。一緒に頑張ろう。こう言われると、やはり誰でも嬉しく感じますね。ところが、嬉しい言葉にもかかわらず、うまく返事ができないことがあります。厳しい言葉の返事は準備できていても、嬉しい言葉の返事は準備不足であることが多い。厳しい言葉ばかり言われると思い込んでいた分、いきなり嬉しい言葉を言われると、度肝を抜かれます。どう返事をしていいのかわからず、うまく返事ができないことがあるのです。ここで迷った態度や曖昧な返事をすると、せっかくの好印象に悪影響です。嬉しい言葉の返事は準備できていますか？きちんと返事をするためにも、厳しい言葉だけでなく、突然嬉しい言葉を言われた時の準備もしておきましょう。難しくありません。嬉しい言葉には前向きな言葉で返事をするのが基本です。はい。ありがとうございます。ぜひお願いいたします。そう言っていただけると、私も嬉しく思います。恐縮です。まだまだ未熟者ですが、これからも頑張りたいと思います。一瞬の迷いも見せず、目を輝かせながら答えましょう。さらりと即答できれば好印象です。会話がスムーズに進み、面接の雰囲気もさらに良くなるでしょう。嬉しい言葉を言われた時の返事も準備しておく。面接マナーで注意したい30のポイント。その17。講習は外見より悪影響を与える意外な要因。就職活動では外見より悪影響を与える意外な要因があります。口臭です。人との会話中、相手の口元からひどい口臭が漂い、気分を害した経験もあるのではないでしょうか。こうした時は、臭いだけでは終わりません。一瞬にして相手の印象まで悪くなってしまいます。外見がどんなに立派で整っていたとしても、一息の臭い口臭が全ての好印象を帳消しにします。目に見えなくても強烈な悪印象を与える要因なのです。 講習の難しいところは見えない点です。外見なら自分の目で確認できますが、口臭は見えないため気づきにくい。しかも鼻は匂いに慣れやすいため、口臭がひどくても自覚しにくい特徴があります。自覚しにくいからこそ就職活動の盲点になっている場合があります。特に1対1の個人面談では面接官との距離が近いため匂いやすい場面です。面接だけではありません。インターンシップ、OB、OG 訪問、企業説明会など人と接する場は全て注意が必要です。食後の歯磨きをサボれば口臭があると考えていいでしょう。口の中に食べかすが残っていれば、口内細菌による発酵が進み、悪臭が発生します。食後は歯磨きをして、口臭予防をしておきましょう。歯の健康につながるだけでなく、健全な人間関係にも良い影響を与えます。食後は歯磨きをして、口臭を防ぐ。面接マナーで注意したい30のポイント。その18。アルバイトの面接で正社員になれる可能性を聞いていいのか。アルバイトの面接で気になるのは正社員になれる可能性です。面接で露骨な質問をすると減点につながる可能性があります。正社員になる可能性は質問してもいいのでしょうか。ここは大切なポイントです。もちろん聞くのは問題ありません。むしろ積極的に聞くべきです。正社員になれる可能性を聞くということは長期で働く姿勢を見せることにつながるからです。つまり熱意と意欲の表現になるのです。採用担当者としても長期で働いてくれる人は歓迎するはずです。頑張って仕事をすれば正社員になれる可能性はありますか。過去にアルバイトで正社員になった人はいますか。正社員になれる場合、どのくらいの期間が目安ですか。基本的に減点になることはないはずですから、思い切って聞いてみましょう。アルバイトの面接では正社員になれる可能性を聞く。面接マナーで注意したい30のポイント。その19。面接中、メモ帳を見ながら話してもいいのか。面接中、メモ帳に書かれたメモを見ながら話せば発言がスムーズになるでしょう。履歴書を見ながら話せば自己紹介、自己 PR、志望動機などうまく話しやすくなるはずです。緊張しやすい人でもメモ帳を見ながら発言できるとわかるだけで気持ちが楽になるに違いありません。では面接中メモ帳を見ながら話してもいいのでしょうか。まず曖昧な記憶に頼るのは好ましくない場面ではやはりメモ帳を見るのもいいでしょう。詳細な名前や数字などを聞かれたときやむを得ずメモを確認するのはわかります。しかし、あくまでそれは例外です。面接中は基本的にメモ帳を見ながら発言するのは喜ばれる姿勢ではありません。メモ帳を見ながら話していると面接官に消極的な印象を与えるでしょう。書かれていることを読んでいるだけという印象を与えるため発言内容は立派でも心に響かないのです。履歴書のコピーを見ながら発言するのもやはり好ましくありません。自分の履歴書にもかかわらず内容を覚えていないのかと面接官を不安にさせます。プレゼンでも言えることですがメモ帳を見ながら発言すると発言力が低下します。メモ帳に書いてあることを棒読みしているだけという誤解を与える可能性があるのです。当然ですがメモを取りながら面接を受けるのも基本的に NG です。メモ帳を見るのは絶対に禁止ではありませんが必要最低限に抑えたいところです。面接中はメモ帳や書類ではなく面接官を見て話しましょう。仕方ない状況を除きメモ帳や書類を見ながら発言するのは控える。面接マナーで注意したい30のポイント。その20。面接では個人的な情報をすべて伝えるべきか。面接では個人的な質問をされる場合があります。例えば離婚歴の有無、子供の人数、両親の健康状態などです。個人的なことは答えたくないと思うかもしれません。もちろん完全に業務と関係ないと感じた質問は断ることも可能ですが、できるだけ答えた方が賢明です。面接官が尋ねるということは業務上で何らかの関係があるためと考えられるからです。面接官から聞かれた時だけ正直に答えれば十分です。すべて面接官に伝える必要はありませんが、必要範囲内で答えます。ただし、業務に影響しそうな個人的事情は、事前に伝えた方がいいでしょう。例えば、子供の保育所への送迎、結婚式を挙げる予定、両親の介護などです。業務に調整が必要になりそうな情報は、個人的なことでも、事前に伝えておく方が安心です。早いうちに話しておく方が、企業も調整をつけやすくなります。個人的なことは、業務に必要な情報だけ伝える。面接マナーで注意したい30のポイント。その21。面接では応募者から質問をしてもいいのか。応募者から質問すると面接官の気分を害するのではないか。質問する側とされる側の立場が逆転すると何らかの不快な印象を与えるのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし応募者にも疑問があって当然です。質問があれば応募者から面接官に質問できます。注意したいのはタイミングです。面接の冒頭からいきなり質問するのは存在な印象が出やすいため避けるのが賢明です。質問をする適切なタイミングは面接の最後です。面接の最後に何か質問はありますかと問われるはずですから、その時にまとめて尋ねます。もし聞かれなかった場合は自分から切り出しましょう。 質問があるのですが、お伺いしてもよろしいでしょうか。面接官の許可が得られればスムーズに質問を始めることができるでしょう。質問内容は事前に優先順位をつけておくとスムーズです。ただし、面接官から質問はその都度受け付けますという許可がある場合はその限りではありません。質問したいことは面接の最後にまとめて尋ねる。面接マナーで注意したい30のポイント。その22。面接中、汗が流れた時はどう対応すべきか。面接中に汗が出ることがあります。夏に就職活動をしていると少し動いただけで汗が出るでしょう。面接直前に汗を拭いても室内の空調が不十分だと面接中に汗が出ることもあります。暑い上に緊張が加わるとさらに汗も出やすくなるでしょう。さて、汗が流れた時はどうするべきか。答えは単純です。ハンカチで拭きましょう。ハンカチで汗を拭く様子は相手に不快を与えるのではないかと思いますが逆です。滴る汗をそのままにしておく方が相手に不快を与えてしまいます。汗ばんだ様子は見ている方も暑苦しく思います。汗を放っておくと汗をハンカチで拭くことすらできないのかと思われ社会人としての常識を疑われるでしょう。汗が滲んできた段階でハンカチで拭くようにしましょう。当たり前のことを当たり前にするだけです。できれば質問に答えている最中より質問の区切りのタイミングで拭く方がスマートです。面接中に汗が出たらそのままにせずハンカチで拭く。面接マナーで注意したい30のポイント。その23。一言断りを入れれば鼻を噛むことも怖くない。面接中、鼻水が垂れることがあります。例えば、花粉症の季節になると自然と垂れる鼻水に悩まされる人も多いでしょう。面接中に鼻水が垂れたとき、どうしますか？やはり、面接中に鼻を噛むのをためらう人は多いのではないでしょうか。鼻を噛む動作といい、音といい、気持ちのいいものではありませんね。仕方ない状況とはいえ、できれば避けたいものです。だからとはいえ、鼻水を放っておくのはもっと良くありません。鼻水を垂らした顔を面接官に見せる方がはるかに不格好になるでしょう。鼻水が垂れた時はティッシュで鼻を噛みましょう。さて、気をつけたいのはこの瞬間です。突然、ティッシュを取り出して鼻を噛むこともできますが、この動作は控えた方がいいでしょう。鼻を噛むのがいけないのではありません。いきなり鼻を噛むのが良くないのです。もちろん、普段の生活なら突然鼻を噛むのもいいのですが、面接は公式の場。礼儀作法はより強く意識したいところです。では、どうするのかというと、一言、断りを入れるだけでいいのです。恐れ入ります。鼻水が垂れるので鼻を噛んでもよろしいでしょうか。面接官が、どうぞ、と言えば鼻を噛みます。許可されるのは当然なのですが、この一手間が重要です。きちんと許可を得ることで、きちんと礼儀をわきまえているという印象が伝わります。印象が悪くなりがちな鼻を噛む動作を、かえって礼儀作法をアピールする機会に変えられるでしょう。鼻を噛むときは、一言断りを入れて礼儀作法をアピールする機会に変える。面接マナーで注意したい30のポイント。その24。すぐ答えられない質問をされた時のリアクション。すぐ答えられない質問をされた時、どんなリアクションをするかです。一瞬の出来事で気にしない人もいるかもしれませんが、実に大切な瞬間です。面接では応募者の内面を知るため、わざと答えにくい質問をすることがあります。例えば、あなたを色に例えると何色ですか？という質問です。とんでもない質問だな、と思いますが、よくある質問です。予期せぬ質問をされた時の対応を見るため、わざとすぐ答えにくい質問をしてくるのです。どう答えていいのかわからず、慌ててしまうのではないでしょうか。意表をつかれれば、誰でもとっさにスムーズな対応ができず、困惑するのは当然です。しかし、この瞬間なのです。慌てた表情をしたり、おどおどした態度になったりしていませんか。自然なリアクションかもしれませんが、面接では避けた方が賢明です。では、どうするか。そうですね、とゆっくり言いながら深く考えている素振りを見せましょう。ゆっくり言えば数秒間ほど回答を考える時間稼ぎができます。予期せぬ質問にも動揺せず落ち着いて答えている印象をアピールできるでしょう。考える時間を稼ぐことでうまく答えやすくなるのです。焦っている時ほど演技でもいいので落ち着いている様子を見せましょう。一瞬ですが大切な瞬間なのです。答えられない質問をされた時は困った顔ではなく深く考える素振りを見せる。面接マナーで注意したい30のポイント。その25。出現しやすいのは面接官の何なりとどうぞの一言。面接では就業意欲を疑われる質問は厳禁です。仕事より待遇を気にしている、残業を嫌がっているなどと誤解されることがあるためです。興味がない、意欲がないと誤解される場合があります。しかしそれが悪いと分かっていても出現しやすい状況があります。面接官が何なりとどうぞと発言を促してくれる時があります。わざわざ面接官から何でも聞いてよいと促されればつい考えが甘くなりがちです。そこまで言うなら思い切って過激な質問もしてみようか。そういう考えがちらつくのではないでしょうか。ここが注意です。 たとえ面接官から発言を促されても、やはり質問内容には慎重になった方がいいでしょう。何なりとどうぞは社交辞令と考えましょう。優しい言葉で応募者を油断させ本音を聞き出そうとしています。その他、何なりとどうぞと同じ意味を持つ発言もすべて注意です。正直に話してください。何でも自由に話していいですよ。本当のところはどうなんですか。優しい言葉で催促されても油断は禁物。面接官が優しい言葉で催促してくれたとしても、就業意欲を疑われる質問は避けた方が賢明です。面接において油断して良い瞬間はないのです。面接官の何なりとどうぞの一言は社交辞令だと考える。面接マナーで注意したい30のポイント。その26、圧迫面接は期待の裏返し。圧迫面接をされたとき、こう考えてください。自分は期待されているのだと。圧迫面接は面接官の意地悪であると考える人がいますが、そうではありません。意地悪をするほど面接官は暇ではありません。圧迫面接は期待している人しか行われない特殊な面接です。面接で応募者を見たとき、明らかに不採用とわかる様子なら、わざわざ圧迫面接を行いません。深い質問はされず、表面的な質問しかされません。面接時間も予定より短く終了するでしょう。笑顔で、結果は後日お知らせします、と期待させ、結果は不採用なのです。そもそも不採用という結論は明らかで、圧迫した質問をする必要がないからです。面接官も省ける手間は省きたい。圧迫面接をするのも疲れるのです。圧迫面接をした面接官を恨まないことです。怖い顔をしながら、心の奥では、実はあなたに期待しています。もし圧迫面接をされたなら、自分は期待されている、と喜ぶことです。少なくとも圧迫面接を試すだけの価値があると認められているのです。圧迫面接は、期待の裏返しであることに気づく。面接マナーで注意したい30のポイント。その27。自己 PR や志望動機には論理が必要。ただし、論理だけではいけない。自己 PR や志望動機には論理が必要です。話の筋が通っていて納得できる内容であることです。単純に言えば A は B、B は C、だから A は C という内容です。例えば、私は人と話すことが得意。得意な話術を生かして営業をしたい。だから私は御社を志望したという流れです。結論までの筋道が事情や理由を含めて説明されていると納得しやすくなりますね。話が論理的だからこそ採用担当者にとっても分かりやすくなります。ただし、論理は必要ですが、論理だけではいけないのです。結論までの筋道が淡々と説明される様子は間違っていませんが、十分でもありません。心が動かされないからです。説明書を思い出してください。説明書は操作方法や注意書きが分かりやすく、淡々と書かれていますが、感動することはありません。説明書の内容は心が感じられないからです。人は心を感じないと印象に残りません。だから説明書は読んでもすぐ忘れます。必要なのは心が感じられる内容です。自己 PR や志望動機を採用担当者が見聞きしたとき、心が感じられる内容を工夫してみてください。頑張ったことを紹介するのもいいでしょう。実績を上げるまでの苦労話も合わせて紹介するのもいいでしょう。今後の目標を紹介するのも積極性が感じられるためいいアイデアです。人間らしい思いやり、優しさ、努力です。心を動かせるのは心です。心が感じられる内容に仕上げれば、採用担当者の心を動かすことができ、より深い感動を呼べます。論理だけでなく、心が感じられる内容に仕上げる。面接マナーで注意したい30のポイント。その28。話がまとまらなくなった時の対処方法。話をしている最中で話のまとまりがつかなくなることがあります。自分でも何を言っているのかわからなくなる状況です。自分が話すのだからわかるだろうと思いますが、日常でも経験のある人が多いのではないでしょうか。日常でも経験するのですから、面接ではさらによくある状況です。話をしているうちにテーマが脱線したり、話が飛躍しすぎたりして、自分でも話の収集がつかなくなる。面接の強い緊張のため、頭が余計に混乱して、単純な話も整理しにくくなる。さて、話のまとまりがつかなくなったとき、どうするか。最も避けたいのは、無理に話をまとめようとすることです。話をまとめようとすると、補足説明が増え、余計に話が長引くでしょう。まとまりのない話がさらに長くなり、尻滅裂になるでしょう。立派な話でも、グダグダしていると悪印象。では、どうするかというと、とりあえず話を打ち切るのです。区切りのいいところで、思い切って話を打ち切ります。中途半端な終わり方になるかもしれませんが、まとまりのない話をグダグダ続けるよりは印象がすっきりします。言い足りなかった点があったとしても、気になるところは面接官がさらに質問してくるはずです。その時改めて話せば済むことです。話し方もすっきりして全体としてまとまるのです。話がまとまらなくなった時は区切りのいいところで打ち切る。面接マナーで注意したい30のポイント。 その29。面接官を怒らせてしまった時の対処。面接中にうっかりした言動から面接官を怒らせてしまうことがあります。無礼な言葉遣いであったり、面接官のプライドを傷つけてしまったり、などです。悪気はなくても、相手を傷つけてしまうことは、面接に限らず、日常生活でもよくあることですね。面接官の表情が険しくなっていることがわかると、雰囲気が悪くなり、応募者としても、緊張が走るでしょう。さて、面接官を怒らせてしまったとき、どう対処すればいいか。まず、面接官が怒った場合、2つの可能性が考えられます。本当に怒っている場合、と圧迫面接としてわざと怒っている場合、です。険しい表情だからといって本当に怒っているとは限りません。圧迫面接として怒りを大げさに演じている可能性もあります。しかし、どちらの場合にせよ応募者がするべきことは一つです。謝罪なのです。申し訳ございません。不適切な言い方でした。今の発言は撤回します。面接官は丁寧な謝罪ができるかどうか確認しています。雰囲気が悪くて言いにくいかもしれませんが、きちんと謝罪できることが大切です。面接官が怒ったときは丁寧に謝罪する。面接マナーで注意したい30のポイント。その30。面接で飲み物をこぼしてしまったとき、どうすればいいか。面接では飲み物が出されることがあります。お茶、コーヒー、紅茶などです。ところが、面接中、何らかの拍子で飲み物をこぼしてしまったとします。悪気がなくても、誰でもうっかりすることはあるでしょう。さて、こんな状況になったとき、どう対応するのが好ましいか。まず、最大のポイントは、こぼした失態より、こぼした後の対応です。トラブルがあったとき、対応の仕方を見られるため、丁寧な対応を心がけましょう。大切な点は次の4つです。1、慌てない。もっとも大切なのは慌てないことです。ひどく取り乱した態度を見せると、動揺しやすい、トラブルに弱い、などの印象を与えます。失態を犯しても、取り乱さず、できるだけ落ち着いた行動を心がけましょう。2、まず謝罪する。失態を犯せば謝罪しましょう。言い訳は不要です。申し訳ございません、失礼いたしました、など素直にすぐ謝罪の言葉を述べることが大切です。3、カバンからティッシュを取り出す。持参しているティッシュをすぐカバンから取り出して拭きましょう。面接官から拭きますから大丈夫ですよ、と言われるかもしれませんが、配慮の態度だけでも見せた方がいいでしょう。4、失態を引きずらない。失態の後は気持ちが重くなりがちですが、引きずらないことです。気持ちを切り替えて次の質問に集中しましょう。飲み物をこぼしたときは慌てず落ち着いた行動を心がける。面接マナーで注意したい30のポイント。まとめ。その1。面接官からの質問には何でも正直に答えず本音と建前を使い分ける。その2。ペンは胸ポケットではなくペンケースにしまう。その3。面接官から名刺を渡されても自分は履歴書があるため名刺は不要と考える。その4。髪型が変わるとしても社会人として好ましい髪型の範囲で抑える。その5。面接室で待つ場合は余計なことをせず姿勢を正した状態で静かに待つ。その6。面接官が入室すれば立ち上がって挨拶しよう。その7。どの面接も重要と考え全ての面接に全力を尽くす。その8。入室マナーは退室マナー以上に練習しておく。その9。上着を脱いで楽にしてくださいと気遣われても汗が目立つ場合を除き上着を着たまま面接を受ける。その10。自己 PR をしてくださいというひねった表現に注意する。その11。話を聞く姿勢にも注意する。その12。珍しい経験は面接官にご存知ですかと言って質問を投げかけ反応を確認してから話の展開を考える。その13。面接で書類選考を通過した理由を聞くときは聞き方に注意する。その14。業務に影響する持病の場合はきちんと伝えておく。その15。面接官の話し方が早口でも影響されず自分は落ち着いて丁寧に話す。その16。嬉しい言葉を言われた時の返事も準備しておく。その17。食後は歯磨きをして口臭を防ぐ。その18。アルバイトの面接では正社員になれる可能性を聞く。その19。仕方ない状況を除きメモ帳や書類を見ながら発言するのは控える。その20。個人的なことは業務に必要な情報だけ伝える。その21。質問したいことは面接の最後にまとめて尋ねる。その22。面接中に汗が出たらそのままにせずハンカチで拭く。その23。鼻を噛むときは一言断りを入れて礼儀作法をアピールする機会に変える。その24。答えられない質問をされたときは困った顔ではなく深く考える素振りを見せる。その25。 面接官の何なりとどうぞの一言は社交辞令だと考える。その26。圧迫面接は期待の裏返しであることに気づく。その27。論理だけでなく心が感じられる内容に仕上げる。その28。話がまとまらなくなった時は区切りのいいところで打ち切る。その29。面接官が怒った時は丁寧に謝罪する。その30。飲み物をこぼした時は慌てず落ち着いた行動を心がける。